Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年12月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。早速、今夜のゲストを紹介しましょう。今夜のゲストは、花房観音さんです。
よろしくお願いします。花房観音です。
毎年クリスマスの直前は、はい、花房さんにお越しいただいて、はい、まあね、こういう季節ですから、はい、恋愛について語り合うということを毎年やってますよね。
そうなんですよ、ね、去年もね恋愛スペシャルやりましたよね。
はいはい。ただあまり恋愛に関するメールが寄せられていないというのが、
恋愛相談の募集してましたよね。
はい、してました。
来ました？
来てますよ。
あ、
来て、で、あのね、恋愛かな？どうだろう。森山塾さんからいただいてます。
森山塾さんね、はい。
はい。12月18日のスポニチアネックスの記事から、見出しが、有働由美子アナ、はいはい、若手時代に作った知る者に恥ずかしい名称、言葉の意味を知らないというのは怖いと。どういうお話かなと言いますと、内容はフリーアナウンサーの有働由美子さんが、12月18日パーソナリティを務める日本放送有働のラジオに出演し、社会人になりたての頃に無意識に使っていた恥ずかしい言葉について語った。初任給が17万5千円くらいだったという NHK 入局当時は、飲み会の参加費用を捻出するために食費を削る日々。
うん、
近所で売っていた野菜の切れ端を50円ほどで買い、角切りにして汁物を作っていた。その汁のことを我慢汁と呼んでいて、飲み会に行くために我慢していたので、月末になると朝昼晩我慢汁にしようと。で、友達からの飲み会の誘いには、大丈夫大丈夫、我慢汁でしのぐから。と平気で使っていたそうで、言葉の意味を知らないというのは怖いことだなと振り返った。解説をよろしくお願いしますと。
解説というか、それは恋愛相談。
ちょっと恋愛から遠いですけれども。
我慢汁か何か、はい、何か解説すればいいんですか？いいんですか？
いや、ねえ、解説は、解説しようがないですよね。
というか、それは私より隅田さんの方が詳しいでしょ。
はいはい。他の正式な名称で言うと、カウパー氏染液という、そのね、研究に、我慢汁の研究に生涯を捧げたカウパーという方がいらっしゃったと。はい。だから M 角さんっていうのは現代版カウパーみたいな対象が我慢汁じゃなくて、さんまさん、僕言うと怒られるわ、さんまさんファンに。全然対象違いますけど、その研究に生涯を捧げたという意味ではね、はい。M 角さんは和製カウパーと言っても過言ではないかなということなんですが、恋愛に関するメールはこのぐらいでしたね、今回。しかも60過ぎの森山塾さんから、はいはい、いただいたんですけど、でもね、先週、ハマグリ御門アワードということで、
はいはい、
今年1年、この番組で活躍してくださった方々を、ね、ちゃんと、賞として、表彰しようという企画をしたんですが、はい、花房さんを押す方が結構いらっしゃいまして、はい。こちらは誰かな、
何を話したかも覚えてないな。
ラジオ。
ナックズ持ってきたりはしてたけど。
ああ、そうです。あ、それも書いてましたね。これかな。こちらは。
実はナックルズの話でした。
実はナックルズのことを言及してくださってる方いらっしゃいましたね。こちらですね。ラジオネーム、立東のまこやんさん。
はい。
主演女優賞、花房観音さん。
主演女優ってか、女のゲストほとんどいないじゃん。
いや、いるんですよ。今年は例年になく多かったんですよ。
まあまあ、だけど、はい、だけど。
だって、ネギっ子のなおちゃん、で、亀田四兄弟の姫木さん、そして、祇園甲部から、舞子さんの、はい、小夏ちゃんっていう、4名も今年は例年になく、たくさんの女性がゲストに来られまして、その中で、やっぱり主演女優賞は花房観音さん、バレンタインデーの実はナックルズとチョコレートのプレゼントには爆笑。 京都に女王と呼ばれた作家がいたは人生をかけた一冊に感動、サイン本も保存用で買いましたと。
ありがとうございます。
ということで、はい、山村美沙さんの評伝ですけれども、はい、はい、今年はそういうね、大きい仕事も、
そうですね、
ね、なさったかと思うんですけれども。もう
あれしか記憶にないですね、今年。
あ、今年は。
コロナと山村美沙しか記憶にない。
まあ、なかなかの食い合わせといいますか。
はいはい。あの、共通点あるんですよ。
あ、なんでしょう。
山村美沙って、だから結局亡くなった後、はい、夫、高橋さんの夢に、毎日現れて、ね、私の絵を描いて飾ってって、毎日現れて、で、高橋さんが結局、
絵描
きに、うん、絵描きになろうと、京都新聞の黒木教室に行って、はい、今の妻と出会ったっていう話なんですけど、アマビエって、あれ、はい、妖怪ね、はい、コロナの時の、はいはい、あれって、私の絵を描いて人に見せよって言ってるんですよ。だからみんなアマビエアマビエ言うけど、はいはい、アマビエってふっと出てきた、あれが別にね、疫病沈めだけじゃなくて、私の絵を描いて人に見せたら疫病沈めるっていう、だからアマビエと山村美沙って一緒なんですよ。
あ、ほぼ同一ですよね、今の話
だと。ほぼ同一なんですよ。
そういう共通点もあって。
共通点、アマビエと山村美沙。
で、それで山村美沙さんの夫、高橋さんは、はい、まあ、絵画を、まあ、亡くなられた妻の絵画をもう常年ほとばしる絵画を描き続けて、それで個展やるというネットニュースを花房さんがご覧になって、
そうです、
まあ、その絵に、
そうですね。だから、
見せられた
した後なんですよね。だからネットニュースだけ見て、それ終わってて、
あ、終わってたんですか。
終わってたんです。だから行けなかったんですよ。はいはい、それで、ちょっと衝撃受けて、
で、今まで従来聞いていた、その山村美沙、ね、夫婦の、
そう、
イメージと違うという。
夫と不仲と言われていたのに、で、西村京太郎さんと並びの家に住んでいたのに、はいはい、そんな不仲な夫が亡くなった後で、肖像画を描き続けるっていうのがまず不思議じゃないですか。
そうですよね。
うん。
だからそっから興味を持たれたという。
そうなんですよ。で、まあ、やっと、結実して、あ、だから増刷もおかげさまでかかりまして。
そうですか。ね、前回はそうですね、この京都に女王と呼ばれた作家がいた山村美沙と二人の男の発売に合わせて、
そうですね、
はい、ゲストでお越しいただいて、たっぷりとこの本について語っていただきまして、まあ、この本も恋愛といえば恋愛の。
恋愛です ね。恋愛というか、本当執念のような恋愛ですね。亡くなった後も、二人の男が美沙さんを追い続けるって。
西村京太郎さんとその夫高橋さん。
そう。でも、ずっとでしょ？ちょっとすごいですよね。
それが何十年越しのこの三人のトライアングルが続いたってことですもんね。
だから結局亡くなる、京太郎さんと美沙さんが出会って亡くなるのが30年か。
はいはい。
で、その亡くなった後も小説書いて追い続けたり、だから本当40年越しとかそんな。
そうですよね。
三角関係。
ですよね。まあ、ただクリスマスの恋愛特集って言って、山村美沙と西村京太郎と、山村美沙の夫の話してるのはこのラジオぐらいだと思うんですよ。ねえ、まあでもいいじゃないですか。
ねえ。いやねえ。
いや、ね、この番組のリスナーの方も皆さん、呼んでくださった方が多いようで、皆さんなんかそれが印象的だったということで、やっぱり主演女優賞には、花房さんを、
ありがとうございます。
はい。多かった印象が、やはりありますね、今年は。はい、こちら、ゴランさんも、主演女優賞、花房観音さん、二人しかいません。かっこ笑いって書いてるんですけど、二人じゃ四人やもんな。今年は四人。
まあ、そうだけど、そうやろ、というか。
長年の功績ということを考えて。
まあ、そう。じゃあ、すなさん今年労働新聞のコラムにも取り上げてくださったので、ね。
そうです、そうです。うん、はい。花房さん3回に分けて書かせていただいたんですけれども、うん、お話が本当に上手で、本を読まなくても本を読んでいるかのような気にさせる力があります。
読んでよ。
読んで。ご覧さん読んでくださいよ。年末年始ね。ちょっと今年はお家にいることが多い人も多いと思うんで、ぜひね。京都に女王と呼ばれた作家がいた山村美沙と二人の男、まだ読んでない方は読んでいただきたいなと思うんですけれども、ね、花房さんは今日がだから23日か、
あ、ですね、で
今日発売のまた、はい、これも恋愛に関する
恋愛ですね、
はいはい、
うん、
本を、単行本が文庫化されるということで、
そうですね、はい、新潮文庫から、はい、
この浮かれ目島というお話なんですが、はい、どんな内容なんでしょうか。
まあ、西日本の湾岸に浮かぶ小さな島が、はい、まあ、実在する島なんですけれども、はいはい、 私、バスガイド、数年前ですね、バスガイドの事務所に行って、はい、まあ、コース表を打ったりしてたんですけど、そこに、まあ、ある島が出てきて、はい、読み方は分からへんので、ネットで検索したら、売春島って出てきたんですよね。あ、
その島で検索したら。
したら、はいはい、その正式な島じゃなくて、なんじゃこりゃと思って、そしたら、まあ、旅行業界の人間とか、やっぱりそういうの知ってるんですよね。はははで、うちの社長とかも知ってて、はい、で、そんな島が、まあ、当時平成ですけど、平成にあるの、というのがすごく衝撃で、はいはい、それからね、一回行ってみたいってずっと思ってたんですよ。で、小説家になってから行って、あと、まあ、勝谷正彦さんが、色町を飲むという本の中で、最後に、まあ、そこも名前は出してないんですけども、はい、この島、明らかにこの島のこと書いてるんですよね。で、で、私も一人で行きまして、はい、まあ、で、実際行ってみると、もうその、そういう産業はね、まあ、ほぼ壊滅状態なんですよ。
もう今はね。
今は。はいはい、うん。で、まあ、廃墟っぽくなっていて。
はい。
で、リゾート地として生まれ変わろうとしてて。
はい。
温泉が気持ちよかったんですけど。で、行ってみて、で、新潮社から書き下ろしの依頼来た時に、はい、この島のこと書きたいと言って、いいよって言われたので、はい。で、もう一回行ったんですよね。
はい。
うん。で、その時はまあ、いろいろ歩き回って、それでね、なんでしょうね、もう、こんな島があるということで、まあ、絶対、近い未来にも、こういう産業な、この島なくなるのは、分かっていたので、はい、ちょっと書きたいなと思って。
で、まあ、この島を、巡る、そこで過ごした女性が何人か出てきまして、で、まあ、その人と関係する、その人たちと関係する男性もいて、うん、いや私もこの発売されたいつでしたっけ単行本は、
2年ちょいぐらい前ですね。
ですかね、読ませていただいて、はい、もう花房さんの他の本もそうなんですけど、うん、なんかもう内面をえぐり取るような、なんかその男が女を欺いているようで、実は欺かれていて、それは女性も逆にそうやったりっていうのが交互にこう出てくる展開がもう引き込まれて、まあ面白かったですね。
これね、単行本出た時にいろんな人に言われたのは、はい、花札さん男に対して本当ひどいよねっていう。本当ちょっとこれ容赦なさすぎない？
そうです、そうです。だからこの本に出てくる男性の登場人物で、うん、いい思いをしている人、いい感じで終わる人っていうのは、皆無ですよね。
うん、だ本当容赦ないっていう、はい、男に対して、別にそこまでしなくていいんじゃないみたいなことを言われて、あと文庫になって、酒井淳子さんがコラムニストの解説書いてくださったんですけど、はい、これ復讐の物語だって、いろんな意味での復讐だって書いてあって、なるほどなとちょっと思ったんですよ。そう、男に対して本当に、私もちょっと読み直してね、あ、ひどいなって、ちょっと思いました。
私も読み直したんですけど、救いのなさが。
ないですよね。
ただ逆にそれが救いというような、
うん。
うん、ま、どう紹介したいんですかね。ずっと、まあ、その島で、自分もそこでそういう、まあ、売春をなりわいとしている女性がいて、はい、で、引退した後も、まあ、それを斡旋するような、
そうそうそう。
仕事についている女性、マリアという女性がいて、はい、で、そのマリアを嫌悪する実の息子がいて、で、そのマリアの斡旋を受けて、そういう仕事をしていた女性が、はい、まあ、今は、ね、別の場所でいろんな仕事をして、まだ、そういう、
現役
の、まあそういうね、風俗の仕事をしてる女性もいれば、そうじゃなく、まあ主婦になってる人もいれば、女優として売れている人もいて、そうそう、で、いろんな人が出てくるんですけれども、まあでも、それぞれが、で、その人の、また、付き合ってる男性がいて、で、それぞれが欠陥を抱えていて、ね、花房さんの描写っていうのは、まあ、男も女もですけど、その、本人の意識してない無意識の歪みっていうのが、会話の端々に出てきて、うわ、怖っていうね。だから花房さんとね、喋るの緊張する部分あるんですよ。絶対僕もきっと、そういう歪みとか、 なんか傲慢なところとかが、喋ってる時出てしまってる部分が絶対あるやろうし、なんかそれがなんかね。
あ、だからあの、解説を坂井淳子さんにお願いしたのは、はい、単行本発売当時に週刊文春に書評を書いてくださってて、で、坂井さんが、なんか見たくないものを、えぐって見せつけられた気分って書かれてたんですよ。
すぐえぐらはるんですよ。まあ、ただ、でも、わあ、こういうとこあんねやろうなーっていう、うん、なんかみんな、主観ではこう思ってるんだけれども、それぞれの登場人物を独白形式で、いろいろ登場人物が出てくるんですけれども、その主観が実は全然客観的に見たらずれててっていうことが、それはもう小説の中だけじゃなくて、よくあることで。
いや、だから私がいつも、すみださん女に興味ないって言うと、すみださんめちゃめちゃありますよって言うじゃないですか。はいはい、ないじゃないですか。
いやいや、それは、それはあるんですよ。あるんですよっていうのもおかしいけれども、ありますあります。その、モテないだけで。はいはい。
この前、すみださんがね、いないときに、すみださんの妻と二人でその話ちょっとしてました。
ね、うちの事務所に遊びに来られて、ね、ランチにお弁当を買ってきていただいて、アクリル板越しね、
う
ちの事務所の相談室、アクリル板してるんで、そこで、ね、結構、夕方ぐらいまでいらっしゃったっていう。
もうずっとなんか二人でね、弾丸のように喋ってましたよ。
で、僕が。
すみださん、女に興味ないですよね、とか、女気ないですよね、って私が言って、で、ね、妻が、まあ、男子校ですから、みたいなこと言ってましたけど、まあ、
それ、男子校に引きずられすぎの人生でしょう。もう男子校行ってたって30年ぐらい前の話やから。
そうですよね。
そうです、そうです。う
ん、男子校の人たちがみんなね、女に興味ないわけじゃないですし、ね、
興味はないんですけど、やっぱり女性との距離の取り方とかっていうのが、見てると、ああ、自分も含めて下手くそやなっていう。もう普通の友達関係っていうのがなかなか取れないんですよね。だからうちの妻とかずっと共学の学校、中学校、大学と行ってるから、それは普通に異性の友達もいるじゃないですか。いないんですよ、ほんまに。全く。
すみださんは興味のあるものが、みんなあんまり女受けしないものが多いじゃないですか。
それ言わんといてください。
いや、で、私もそうなんですよ。私、はいはい、私、だから私の場合は女友達と、あんまりドラマの話とか歌の話とかできないんですよね。
あ、まあ。
合わないから。
そうですね。実はナックルズのね、話をしても。
で、昔、私の世代ってすごい若い頃って、それこそね、渋谷系好きだったりとか、はいはい、オリーブと買ってたりするんですけど、私ずっと噂の真相を愛読してたじゃないですか。なかなかいないんですよね。
はあ、まあまあ、そうですよね。だからなかなか、うん、女性と話をするときに、そうなんですよね。だから竹内さんとほんまにね、盛り上がる話とかって絶対女性受けしないし。
まあね。
そうなんですよ。でもほんま、竹内さんとやってるイベント、もう何年もやってるんですけど、いつも一人だけ女性が来てくださってるんですけど、何年にもわたって。あの方もほんまに多分話し合う人いないんやろうなとは思いますよね。うん、すごい笑ってくださってありがたいんですけど。い
やだからそれこそね、ある女性コラムニストが雑誌にのコラム読んでたら、はい、女が包まれるといつも恋バナだとかで断言してあって、うらーと思いましたね。主語でかいんじゃーと思って。
だからほんまにでもね、そうですよね、女はみたいな、うん、そう一般ができる話じゃなくて。
そうなんですよ、うん。女ってみんなこうだよねって言われると、大体私外れてるんですよ。
そうなんですよ。だからその、M角さんと女性の話なんかしたことないですもんね。まあ、M角さんとはさんまさんの話しかしたことないから。ほんまに、そうなんですよ。ここに来る、まあ、基本的に私の友人、あるいは先輩がね、お世話になっている人が来てくださるんですけど、そういう女性の話とかっていう、実は付き合ってる人がいてみたいな話とか一切出てこないし。
私、その隅田さんの妻のね、あやこさんと、はい、まあ、結構よく、二人で飲み行ったことも何回もありますけど、じゃ女同士何話してるんかっていうとね、本当なんか結構ろくでもない下水話しかしてない。
それはうちの妻とでしょ。うちの妻はまあそういうの
ちゃん、
まあ、
だから話ができるんですよ。
だから僕とも話が合うんですよ。
そうなんです。
ね、
そう、うんうん。だからね、彼女は本当に私貴重な存在でね、こんなに延々と小室圭の母親について私が思うことをちゃんと聞いてくれるんだと。
小室圭さんね。小室圭さん。はいはい。そうですね。 今日もね、クリスマスプレゼントで、小室圭さんのお母さんが、
なんかまあ、働いてるらしい、
はいはい。
お店のケーキを。
ケーキを、はい。はい、お土産でいただきまして
家族で食べてください
と。ありがとうございます。
小林さん、
はい。はい。みんな家族喜ぶと思いますんで、そういうね、週刊誌とか読むの好きなんで、お父さんお母さんも。
ねえ。
だからなかなかそうですよね、その、まあ、恋愛絡みの、まあ、事件とかっていうのはよく担当はしてるんですけど、うん、なんか、
直接恋愛の話って本当になんかね、しないし、うん、興味もないし、う
ん、なんでこうなったのかなっていうね。
ね。
ダメじゃないですか、今日はクリスマス。
あ、そうですね、クリスマス
なんか。ただでもほんまに、うん、だからクリスマスとかって言ったら、まあ、ラジオね、とかだとちょっと浮かれたような恋愛の話するかと思うんですが、別にね、その季節がそうなったからといって、その男女の関係性がなんかそういうポップなものになるわけじゃなくて、私はこの花房さんの浮かれ目島のような男性と女性の本質、はい、内面っていうのは別に12月24日25になろうとそれ以外であろうと変わらないと思うんで、うーん、なんかでもこれはぜひ読んでほしいですよね。その
そうですね、男の人がね、うん、だからやっぱりどう読むかっていうのの方が気になるんですよね。
香川照江がどう読むか。
照江読みますかね。
照江は、
照江結構ちょっとこのこれに出てくる男っぽいじゃないですか。
どっちですか。
ヤマ
トですか、うん、はい、潔白な、
そうそうそうそう、
はいはい、
ちょっと
潔癖なね、
そう、
はいはい、そう、そうですね。照江先生は、そうですね。潔癖といいますか、男女関係に関しては、はい。愛妻家でいらっしゃいますから、そうですよね。大和目線で、この本を読まれるとは思うんですけど、でも、そういう生き方をしていると、最終的にどうなるかっていう、なかなか恐ろしい結末が、
ね、そうなんですよね。
待ってるんですよね。意外な。
そうなんですよ。はいはい、もう、ちょっとすごい、みんなに、もう、かわいそうって。ね、言われましたよ、これ、この本は。
もうそうなんですよね。
誰も性的に興奮してないですからね、この本は。
まあ、そういうね、性的な描写もある本では。う
ん、あるんですけどね。
ですけども、はいはい。うんうん、この、何なんですかね、本当に、花房さんの本を読むと、ああ、なんか、もう自分を顧みると言いますかね。うん、自分はいろいろ分かったつもりで利口に生きてるつもりやけど多分ちゃうんやろなっていうのが、
うーん、あとこれ東電OL事件もちょっとね、
そうですね、
渋谷のあれも22、はい、3年前ですよね、エリート OL が売春をして殺された、
は
い、
ええ、
犯人は捕まったけど結局冤罪だったという、はい、事件もちょっと参考にしてて、
そうですよね。
当時やっぱすごい衝撃をね、受けましたし。
ありました、ありました。で、ね、それをまあモデルにした女性が出てきて、そのまあ後輩の OL が出てきて、で、まあ、その、ね、まあ東電 OL をモデルとする、OL 事件をモデルとすると、まあ女性の、まあ同期の男性で。
あれも愛妻家ですよ。
で、要仕事もできる男性なんですが、うん、その人も実は結婚と言いますか、いびつさが実はあって、っていうような、その自意識っていうものの怖さというかね、うん、なんかまた向き合わされました、改めて読んで。前も2年前ですかね、これ読んだ時も多分そういう風な気持ちになったと思うんです。うわー、俺も多分自分が思ってる自分と全然ちゃうんやろうなーっていうのがあってまた改めて文庫化されるというので読んでみて、あー、そうやなー、なんか、うん、思ってる、自分が思ってる自分なんて主観ほど早いもんないんで。
そうですよね。ねえ、うん、なんか、この前もね、ちょっとこれのインタビュー受けてて、はいはい、で、すごくライターさんが、これすごく今の時代の本だなって、まあ、Me Too であったり、はい、あと、ね、コロナで、セックスワーク、風俗業に給付金が支給されなくて、今ちょっと裁判になって、
ね、
私もクラウドファンディング参加したんですけども、はいはい、まあ、そういった差別的なこととか、まあ、すごく今、現在の問題を詰め込んだ本だというふうに女性ライターさんに言われましたね。
う
ん、
そうですね。
あと男みんなクズですね。
だから、岡村さんがね、ナインティナインの、その風俗、まあ、業の人に対する発言をして炎上するっていうのは今年ありましたけど、そうそう、何かしらそういうね、職業に対する意識っていうのは、その 理解してるつもりで、岡村さんで、まあそういうところをね、よく利用してるという感じで話してる人が、うん、まあ、いびつな部分が出ちゃって、批判されてっていう部分あったし、そういうことを、はよくあるやろうし。
あの、岡村さんをすごく批判してた NPO の人が、もう風俗業をなんかなくせってすごい言って、ね、で、現場の人たちはね、うん、やっぱ反発してますし、なんかすごく隠されていたものがすごくあらわになってしまったなっていうのはあると思うんですよね。
そうですよね。だからそういう、うん、あの、確かに世の中に、あの、まあ、存在する職業で、そこで救われてる人も、まあ、たくさんいる。で、一方では、あの、毛嫌いする人もいて、
そうそうそうそう、うん、
で、ここにね、登場する、まあ自分の母親がそういう職業についてたという、このヤマトはそうなんですけれども、うん、その、ね、絶対避けては通れない、まあ、性っていうものが、確実に確かにあるのに、しかもそれを、まあ、なりわいにしてる人に対しては、なんか、理解しようとする人も特別視してるし、蔑視してる人も特別視してるし。
そうそうそう、そう。
両方がそうなんですよね。
そうなんですよね。で、私は、とかまあ、そういうこういう性書いてるっていうだけでも、すごい汚物を見るような絵で見られたりとか。
そういう人やっぱいますか？
いますし、あと信じられないみたいな態度を、私はただそこにいるだけなのに、もうちょっと信じられないみたいなんとか。いや、テルエだって、私のこと避けてるじゃないですか。来ないじゃないですか、絶対私ゲストの時。
いや、それはね、確かに、今日もね、誘ったんですよ。この収録日ね、どうですかって言ったら、ああ、ちょっと予定ありましてっていう。いや、それはでも、アンナブザさんが性について書いてるとかじゃなくて、多分、そういう話を、女性とする、とかこう直面するっていうことを、
はできない人は多いと思いますね。
勝手に決めつけてますけど、ごめんなさいね、ごめんなさいね、照井先生。でももうなかなかそれって難しいことやと思うんですよね。
だからその私がまあこういう性的、あと私コラムとかで結構自分の体験とかもね、はいはい、書いてるじゃないですか、はい。別にそのことに関しては恥ずかしいとか全然思ってなくて、何も意識せずに書いてるんですけど、やっぱりよくそんなん書けるね、みたいな初体験のこととかね、いろいろ書いてるし、
そう、男性がよく
男性にも女性にでもですね、なんか異物のような、それはね、全然平気なんですけどね、なんかうちの親なんかも完全に受け入れちゃってるし。
そうですよね、その花房さんのご両親は、花房さんのまあ作品全部。
全部読んでますね。
読んで。うん、で、コラム、うん、ウェブのコラムとかも読んでらっしゃるわけ
です ね。いや、うちの親はね、あれさ、スペースぐらいネットに疎いので。
でもお父さんは結構パソコン使えるんじゃない
ですか？父親は多分、私には内緒で検索して、はい、陰で私のこと検索してると思うんですよ。私の周辺の人のことも。多分ね、隅田竜兵も検索してるんですよ。それはちょっと感じるので。
娘と仲良くしてる、あいつは、あの弁護士は何者かっていう。
そう、隅田さんの話とかね、何回か家でしたことあって、で、ね、ではい、なんか父親が口出してくるんですよね。なんか、角田じゃなくて隅田だ、みたいな。検索してんなって。父親はね、多分ね、何も言わないけど、はい、全部見てますね。
その花部さんがご自身の性について書いてらっしゃる部分とかも、まあ。
そうですね。コラムに書いてあるし、ね、あと本の中にもね、後書きとかにちょっと書いてますから、うちの両親はそれ、まあ、読んでますね。妹とか弟は読んでないって言ってますけど、あと、死んだばあちゃんも、94で亡くなったばあちゃんも読んでたみたいですね。
はい、それはでも、あれですよね。お父さんがきっと、プリントアウトしてとかじゃないですか、そか。あ、まあ、本は普通に。はい、はい。まあでも、ね、うちの親父もこのラジオ、まあ、全部聞いてるんで。
直接は言わないでしょ、スペースも。
直接は、まあ僕もそんな性的な自分の話とかしないんですけど、この間実家に帰ったら、M 角の本は売れてんのか第一声が。呼び捨てでしたね。M 角って言ってましたね。M 角の本売れてんのかって。おもろかったですけどね。
なんかずっと多分検索してるんですよ。うちの父もそうです、ね、ですけど、うん、で、うちの父とスペースって多分同い年なんですよね。
昭和20年前ですか。
うん。だから多分ね、同じぐらいのネットの使いこなししてますね。
で、うちの親父は、まあサラリーマンで、まあ定年前ぐらいから、まあパソコンは一応使えるようになったんですかね。うん、だからそれでそういうのはいろいろ見てるのかな、やっぱり。うん。
だから私が性的なこと書いてるのもね、初めちょっと母親とかは抵抗があったみたいなんですけど、だんだんちょっと麻痺して 来たみたいで。
あ、そうですか。
ちょっと麻痺しすぎてるなって思うこともあるんですけど。
まあでもこれだけね、作品書いてらっしゃったら、まあ確かにね、全部読んでいくうちに。
うん、まあ、あとね、なんか前、ね、スポーツ新聞に、はい、やっぱその、欲望に素直に生きた方が人生楽しいんだことを私が書いたら、はい、で、まあ、ファックスしたんですよ。そ電話かかってきて。
今そんなファックスしますね。
私も後で思ったんですけど、電話かかってきて、あんた本当にそのこと思ってるんかって言われて。いや、まあ、スポーツ新聞だし、と思って。あと勝山最高賞ってね、サンテレビや、はいはい、あれでエロツアーみたいな、エロい
曲
と
か
やってた時は、なんか、
ね、
はい、あんたあれは台本あるんやろって言われて。
無理やり言わされてんねやろっていうね。
あ、はい。
いつもご両親の言われるフレーズですよね。
そうそうそうそう。なんかね、だから、なんとなく麻痺したりちょっと自分をごまかしながらなんですけど、でもやっぱりね、私みたいな性的なことを言ったり書いたりする人ってね、本当あれですよ、怖がる人は多いですよ。
ああ、男性にしろ女性にしろ
とあったら、はい、え、普通の人ですねって言われます。
あ、だからそういう性的な描写のある小説を書いてる人は、
うん、もう、峰藤子みたいな、なんかもう乳バーンって出して、で、あと男バチコーイみたいな、
はいはいはい、
もうその辺の男全部やりまくるぞみたいな、やと思う人本当いるんですよ。
やりまくるぞっていう、クリスマス直前恋愛特集なんですから。
ね、昔まだ小説家になる前なんですけど、はい、ある、まあ、ライターさんが本出して、それに私が登場して、そのライターさんがその京都まで私に、まあ、本の機会に来たんですよ、はい。その時にその担当の女性が、なんか心配してたって言うんですよ。何をって。その頃、はい、小説家じゃないけど、AV 雑誌にレビューとか書けたんですよね。AV のことに書いたブログとか。はい、だから、何を心配したんですかって言ったら、だからその AV 見てるような女だから、もう男バッチコーイみたいなんで、もうその目に映る男全部やったるべみたいな。もうで、実は全員と下半身繋がって、だからもう隅田さんともやりまくってるみたいな。隅田さんと森重とも全員とやってますみたいな。
森重って当然のように言われましたけどね。共通友達は読売新聞文化部の森重。
そう、はい、なんか、はい、AV 好きなそういう性的なことを書いてる女はもうそういう女やと思われたらしくて、うん、はぁと思ったんですけど、
そういうふうに思う人がいるっていうことです
よ
ね。
やっぱりいるんで、だから会って普通の人ですねとか、あと思ったより地味ですねってめっちゃ言われて、
ま
あ、
ただでも今のバチコイとか言うてるのは多分テルエ先生いたら、うん、受け止めきれないと思いますよね。
なんか隅の方にスーッとなんかトイレ行くふりして消えるとかね。
今夜のハマグリ御門の編はクリスマス直前恋愛特集ということで、今年も小説家の花房観音さんとともにお送りいたします。花房さんはツイッターねとかそういう SNS でも積極的に積極なんていうのかなね、書き込みとかなさってるかと思うんですけれども、こないだね、花房さんのツイッター見てて、バズってはるなと思ったのが。
そうそう、まあもう通知を切りましたね。
通知切るぐらいバズった。12月5日に、創作物や人に対して嫌い、気持ち悪い、不快と感じることはしょっちゅうだけど、そんな自分主体の感情を武器にして、安全なところから人を殴りに行ったらダメだよなとは思うと。このツイートが、2489件のリツイート。
そう、なんかクソリプとか、クソ引用リツイートとか、その辺見てないんですけど、ダルクって。
あ、いっぱい来てましたか。はいはい。
まあ、これね、なんか、こういうことをするとね、あの件だとか言うけど、一つのことに関してではないんですよね。
僕はちょうどタイミング的に相田誠さんのヌード講座の京都造形芸術大学、うん、今は京都芸術大学ですかね、うん、の公開講座で、まあそういう相田さんの作品を見せられて精神的苦痛を受けたという女性が損害賠償を、ね、求めてた訴訟があって、その判決が出て、まあセクハラに当たると認定されて、35万円賠償を命じられたっていう、東京地裁かなっていうの判決があったニュースの前後、
ねえ、
やったんで、うん、あのことを。
まあまあ、これも含めてですよね、はいはい。あとなんかちょっとね、私が昔から好きだったコラムニストの本を読んでたら、はい、すごく、まあ、ロリコン文化に関して、もうすごくその、オタクが気持ち悪いみたいなこと書いてあって、はい、まあそう思ってる人多いかもしれんけれども、うん、その、気持ち悪いでね、はい、断罪してしまうのは、もうすごい行き場がないというか、ちょっとどうなんてすごく思っちゃったんですよね。
はいはい、
うん、まあ私もそのね、その 少女、もう、少女のが、の性の対象になる創作物っていうのは、はい、正直すごい苦手なんで、AV でも私、AV って別に18歳以上ですけど。
いやけど、幼いふりをするのとかありますもんね。
で、
うん、
自分が小説書くときでも、その、うん、ね、やっぱり、あんまりそういうことはちょっと書きたくない。私も熟女がいいんですよ、はいはい。なんかそういうのはちょっと苦手だし、と思ってしまうんですよね。もう、でも、ね、まあ、自分が気持ち悪いっていうものを、気持ち悪いから、不快だからこの世がなくなってしまえとばかりに、言うのは、うん、どうかなと思うし、で、その、例えば私が気持ち悪いという、思うものを好きな人とか救われる人だっているわけで。
そうですよね。花子さんも、まあ、女性では、まあ、比較的少ないですよ。AV 好きで、
そうなんですよね、
それのレビューを書くことがきっかけで、ものを書く仕事をなさったっていうことがありますもんね。
なんか、それをね、まあ、性的なものというのが一番わかりやすいんですけど、はい、性的なものではなくても、例えば暴力描写とかだってそうですよね。不快なものとして断罪してしまうのは、
うん、
まあ、不快でなるべく見ない、
うん。
で、自分は嫌いだけど、それを好きな人がいる。はいはい、ことを認めるというのが、まあ、人権って話じゃないですか、そういうのじゃなくて本当になんか批判して痛めつけてこの世からなくそうっていうことがすぐ起こってしまうので、ちょっとうんざりします、するし、自分だっていつその消される対象になるか分かんないんですよね、性的なものを書いてますから、はいはい、それはちょっとね、その京都芸大のもそうですけど、
だからこの私はちょっと京都芸大のこの件に関しては、まあ、訴えてる側もこれ覚悟はいる話なんで、うん、
ね、
お金の問題じゃなかったよなと思うんですよ、結局330万円の賠償を求めて、公開講座を受けてた女性なんですよね、
そうなんですよね、
で35万円の賠償を命じたっていうことは、弁護士費用とか考えたら、まあ、そのお金の問題じゃなかったからどうしても許せないっていう思いがあって大学お相手に訴えてたんですかね。
でもしかもこれヌードのに関する授業で、
そうなんですよね、
で、相田誠さんじゃないですか、はいはい、それを知っててきたんだよねっていうのは絶対ありますよね、
そうだからそれで批判されてもあるんですが、ただちょっとね、判決全文読んでないんで、まあ、僕もこの要約してるのだけ見たらなんでそうなってるのなって正直思うんですけど、だからおっしゃってる通り、まあ、公開講座で、かつ誰が抗議するか分かってる状況で、で、ね、言うたら、まあ、大学の、例えば卒業に絶対必要な単位
とかではないんですよね。
に、それ絶対、受けることが義務付けられてるという感じではなくて、公開講座だったっていう、特殊性もあるし、で、まあ、
この方のね、モデルをされてるということで、
そうですね、
ということは、芸術ということある程度ご存知だと普通は思っちゃうんですよね。全くその辺のうちの母親みたいな何も知らん人が、じゃないので、だったらとちょっと思うんですよね。
ただちょっとね、個別の、なんかもしかしたら特殊な事情があって、いろいろこういうね、新聞報道とかって要約されてる部分があるんで、そういうセクハラに当たると認定した、まあ、ああ、そういうところが根拠になってるんやっていうのは書いてない事情はあるのかなとも思うんですけど、ただ、そうなんですよね。そういう、まあ、僕私このね、当該女性に対しては、その覚悟を決めて、なんか、まあ、叩かれもしてるし、
顔も出されてましたからね。
顔も出されてっていうのはいいんですけど、そうじゃなく、まあ、両方の立場で、この女性を叩く人もいれば、逆の立場の人もまだいてとかっていう部分が本当に、安全なところから人を殴るって花房さん書いていらっしゃったのはそういう部分もあるのかなとは。
そうそうそう。ネットの誹謗中傷とかですよね。だからやっぱりそれで亡くなった人とかね、今年もそういう件もありましたけれども、まあ基本的に本当、絶対守られてるじゃないですか。その、匿名で顔も出さずにという人たちが。守られたとこからなんか死ねだのどうのこうのとかいうこと自体が、だから私ツイッターとかあんま通知見ないのはね、もうそんなこと聞いても本当無駄なんですよ。安全なとこから石投げてる人たちの意見なんて聞いても、はいはい、何のメリットもないから、 まあだから、ほとんど私結構通知切ってるんですけど、ただその人たちもなんか壁に向かって何かにしなきゃってる感じですよね。
ああ、まあそうですね。壁当てをね、してる、実際そうなんでしょうけど、僕ら職業上、今多いのが、やっぱりネットで、まあ誹謗中傷されたっていう側の方が相談を受けることもあるし、逆もあるんですよ。そういう発信者情報開示請求とかなされて、特定されてしまった。まさか、自分が書いたんバレるとはっていう人が相談を受けることもあって。
そうね。
で、それで、まあ、そういう人たちとも会うことがあって、まあ、抽象化した話しかできないですけど、まあ、そのね、対象となる人に対して、思い入れがさほどないんですよ。
そうなんですよね。
びっくりするぐらい。
だから本当軽い気持ちなんです
よ。そうなんですよ。で、え、この人に、え、なんでここまで執着するんですかって僕いつも聞くんですけど、いや、別にっていうね。だから、実際はそうやったりするから、だからそのね、ネットで誹謗中傷されてる人も、場合によってはその自分が本当に、所属してるそのコミュニティ内で、そう誹謗中傷された、それは、ね、まあ状況が違いますけど、そうじゃなくて、なんでしょう、有名人の方とかで、ある程度有名性のある人で叩かれて、なんかそういうね、いろいろ事件があったりしますけれども、誹謗中傷された末にっていうのがありますけれども、実際ほんまにはそういうしてる側の人に会うと、それで、苦しむのは、なんか、ほんまに、
なんか見ないよ。
いや、そう。いや、あったら、あ、こんな人のために思い悩むなん
て。そう。私はそう思います、
っていうふうに思えるんですよね、と思えるんです。ただ、それが字だけを見てたら、非常にそれは重たい言葉になってきて。
だから、やっぱりあれ真に受けちゃうと、あ、私ってこの世の中に、こんなに嫌われてるんだ、生きていけないんだって、なる気持ちもわかるんですよね。だけど、やっぱりみんな本当言葉投げつけるときね、気持ち悪いみたいなことでも、創作物とかにでも軽くそういうのを投げつけますし、
ありますよね、
否定するし、でもまあ、やってる側はすごい真剣だったりもするし、だから、ネットの向こうに人間がいるっていうことが分かんない人は多いなって思いま、まあ、誹謗中傷とはいかなくても、リプライとか引用リツイートとかでも、はっていうインタビュー、なんかちょっとセクハラというかね、そういうのはちょっとなんか、何言ってんですかみたいな、晒したらすごい逆ギレされるんですよね、大体。
自分でやっときながらっていうことですよね。
ちゃんとね、まめにスクショ撮るようにしてるんですけど。
ちゃんと残して。
何かに使おうと思って。そういうことはね、すごく、だから相手がいるということ、よくね、ニュースのアカウント、ヤフーニュースとかライブドアニュースとかに、なんか、リプライ
してる人とかもね、
あれ、すごい不思議なんですけど、おそらく相手見てないし、なんか、ああいう感覚なんでしょうね、芸能人とかに軽く、なんか、リプライするのとかも。
でも今ね、多くの人がエゴサーチもするし、ってなったら、ほんまに直接言ってるのと一緒なんだけれども。
そうなんですよ。で、その英語、私はしないけど、そのエゴサして、自分の悪口言ってる人を次々ブロックする人とかいる。
それも謎なんですよね。
でも私もあそこまでとはちょっと思うんですけど、なんか直接言ってきたら、もう、喧嘩、売られた喧嘩買ったらでもいいけど、エゴサーチしてブロックしてる人も結構、いますから、そこまでしてなんか構わんでもと思うし、構ったら向こう喜びますしね、ブロックして。
ああ、そう、うん、僕もだからね、そういう、まあ、僕はそんな露出も少ないからさほどネガティブなことも書かれないですけど、まあ書かれたらもう自動的にあれですわ、ブロックじゃなくてミュート、
私もミュートですね、
とかね、してもう、だから井上章一先生が、全くインターネットに接続しない人生をね、歩んでらっしゃるじゃないですか。だからそれをもう、インターネットに普段は接続しつつ、井上イズムというか、
そう
見なかったらいいのに、っていう部分があるんですけど、なかなかやっぱり、一回それをやり出すとまた気になってっていうのはあるんでしょうけど、僕はそのほんまに、当事者、両方のね、両当事者を見てたら、そう、すごい思いますね。こういう軽い気持ちで、書いてる人のことを重く受け止めることの、その、釣り合いが取れてないから、重く受け止めんでいいのにっていうのを、すごく思うんですけど、で、 ね、今おっしゃってたあのことと関連するかもしれないんですが、その花房さんがまた最近のツイートで、自分に害は与えないのに気持ち悪い不快だからこの世から消えてしまえ、どんどん、傷つけ痛めつけてやれと本気で思ってる人は自分が誰かにとって不快気持ち悪い存在であるかもしれないと想像したことないのかなっていう。
そうだから、その私もね、気持ち悪いとか不快とか思うことはもうしょっちゅうなんですよ、はいはい、まあ、その政治的なことでも性的表現とかでも、はい、なんかいいこと言ってて気持ち悪い人もいるじゃないですか。すごいいいこと言ってるのが気持ち悪い人もめっちゃいますけど、はいはい、でもそれをね、いちいち相手に言わないし表明もしないし、うん、気持ち悪いなって思ってるだけなんですよね、うんうん、でそれはやっぱりでも私だって性的なこと書いてるし、おばはんがやっぱり性的なこと書いてるのって、はい、自分でも気持ち悪いなって思う時あるんですよ。あの幻冬舎のね、平家のコラムとか。
またその話も後からしようと思うんですけど、
私がそういう対象に、正直私も絶対誰かのね、気持ち悪い不快な対象なんですよ。
いや、それは僕もそうだと思います。ラジオで、ね、うん、私と花房さんこの話してるのを、うん、何話しとんねんと、うん、どこが恋愛特集やねんって言ってラジオのスイッチ切ってる方もまあいらっしゃるはずやし、うんうん、
まあ、スイッチ切ってるんだったらいいんですけど、はい、わざわざ聞いて後で悪口をね、
聞きながら許せんこいつ
が、そうそうそう、ね、だってそういう人多いでしょ、うん、
いや、まあいるかな、
うんうん、嫌だったら見なくていいのに、うんうん、見てなんかわざわざ相手を痛めつけようという、うんうん、なんか人とか結構いて、なんかそのエネルギーをなんかね、もっと人類のために使ったらいいのかな、のいいなってすごいいつも思うんですけど、負のエネルギーだなと思って。
まあ、そうですよね。だからその、今って、なんていうのかな、その、まあ、さっきね、ちょっと花房さんと話してたんですけど、まあ、私の妻の話をするときも、
う
ん、嫁と言いかけて、
あ、そうそう、
躊躇して、
うん、妻、綾子さん。綾子さんっていうのも、ね、はいはい、やっぱり名前出せへん。
あ、全然それいいですよ。もちろん事務所のホームページとか名前出してるんで。
そうそうそう、もうね。うん、でも、その時って綾子さんの名前出せなかったら、すごいで、スミナさんだったらまだ妻がって言うけど、目上の人に言う時とか、は
い、
目上の人に対して妻が
言いにくいんですよ。おかしいですよね。
やっぱり奥様って、うんうん、しかな言葉がないんですよ。
でもその奥さんという言い方が今どうなのかなとか、なんかご主人という言い方をしたら、
そう、あ、そうそう、主人警察とかで旦那っていうとか主人っていう言い方を好まない人たちがいて、うんうん、であと嫁ですよね
とかっていうのがちょっと家の、
企業が嫁っていう表現して炎上しましたよね。
あ、そういうのもあったんですか。
あったんですよ。なんか嫁っていう表現して、うん、なんか嫁とってなんか企業のアカウントが、はいはい、プライベートで嫁とって言ったら、それがやっぱり女に家と書いて嫁で、うん、でもね、嫁に関して言えばちょっとまた関西ってもっとなんかすごい近い、嫁はんとかって言うじゃないですか。
嫁はん
とかなんかすごいニュアンス的に、うん、なんかすごい当たり前で、なんか私もね、嫁さんとかっていうのは、で、嫁って言ってることの人は嫌じゃないんですよ。
ああ、うん。だからその、まあ、結局、個々人の言い方とか、うん、その言葉に含むニュアンスで、また今、じゃあなんて言うたらええねんって今また。
なんか思うでしょ？
ね、まあ、はい、だからね、僕らの職業ね、特にすごい敏感な人多いから、
うん、
配偶者っていう言い方する人がいるんですよ。
ああ、ありますね。
全て。でも、配偶者っていう、ラジオで私の配偶者が、花房さんの配偶者の吉村さんがっていう話するのも固くなるし。
吉村さんの配偶者と喋っててとかって、ちょっとね。
そこなんです。ただ、今の時代、ここ数年で、うん、まあ、そういう意識が、高まって、それは当然いい部分もあるんですけど、過剰にそこの部分を、なんだろう、対応できてない人に対する攻撃を過剰にする人がいたりとか。
そうそう、うん、あ、だから私この前びっくりしたんだけど、選択制の夫婦別姓ね、
はいはい、
私はもう、そうした方がいいと思ってるんですよ。だってもう婚姻届で名字からめっちゃめんどくさいし。
めんどくさいし。ほんで、あれって別に、すべての家庭が別姓じゃなくて、選択制でしかないわけで。
で、うん、私なんかはね、多分そうなっても、吉村の姓を選択するんですよ。はい、私、だから、結婚して名字変わって何が良かったって、はい、クレジットカード作れるようになったんですよ。
あ、
今までブラックだったから。
そんな言わなくていいですよ。
だから私はまあそんなん特殊やけど、はいはい、その夫の名字になりたい人だっているし、
まあ、そうです、そうです。
でもその自分の名字守りたい人だっているし、うんうん、で、それぐらい自由にさせてくれやってちょっと思うし、はいはい、で、その反対してる人たちってな、家族の絆がどうのこうのけど、ね、名字ぐらいで壊れる家族の絆なんかと思ったり。
いや、ほんまそうですよ。
うん。だから、 私バスガイドの会社してて、はい、でうちの会社は旧姓 OK なんですよね、だから割とみんな旧姓使ってるんですよ。だって
仕事上はってことです
よ
ね、
うん、私も実はバスガイドの仕事旧姓で、はい、でなんでかっていうと、だから名札とかプレートとか変えるのがめんどくさいんですよ
あ、そうですよね、結婚したから
言うて、運転手にやってなんかなんで名字変わってんねんとかめんどくさいし、はいはい、そんな相手したないから、でうちの会社はその全然みんな旧姓でやってるんですよね、はい、でもそれさせてくれへん会社もあるらしくて、
あ、そうなんですか、
うわめんどくさーと思って、だから選択制ぐらいさせてくれやって思ってるけれども、でそれをなんかねネットでそのえっと思った意見があって、選択制にすると、その結局名字を変えなかった女性が、名字を変える女性たちを下に見たり攻撃するかもしれないから反対ですっていう意見があって、だからさっきのその嫁の話と一緒で、主人がとか、旦那って言ってる、主人が、旦那がって言ってる女を、その言葉使っていけないっていう、まあ、女性がいるっていうのと同じで、そこまで考えて、その反対意見として、もうそうなったらもう戦争ですよね。てかもう人のことほっとけやと思うんですけど、選択制って、そういうことじゃないですか。
いや、そうなんですよ。だからもうほんまに、それぞれがそれぞれのスタイルがあって、口出しせんでええやんっていう、なんで気になるのかなとか思うんですよね。別姓の人がいたとして、別に、
全然気にならないし。で、やっぱりその、別姓が良くてね、事実婚してる知り合いとかも何人かいますし、落語家のね、露の丸子さんとかわざわざ。
あの方もそうですか。
婚姻届、だから一回離婚してるんですよ。
その別姓を名乗るためにってことですか？
最近、だから、そうなんです。別姓のために。
で、事実婚状態にされて
る。事実婚状態にされてて、だから彼女はやっぱりその自分の名字が好きで愛着あるから。で、あと、選択制別姓にしたらその家族の絆がどうのこうのって言うけど、やっぱり、自分の家のね、で、これから絶対一人っ子増えるわけじゃないですか。
そうですよね。
絶対一人っ子増えて、そしてその家の名字守りたい人は、いつまで経っても女の人とか結婚しないかもしれないんですよ。だから選択制夫婦別姓にした方が私は婚姻率は上がると思ってるんですよ。本当に。それでだって知り合いとかでも結婚しない子がいるので、で、私はまあ結婚したのはもう合理的、いろんなことが合理的だから、結婚したんですけど、結婚する自由もしない自由も名字選択する。
まあまあそう思います、
本当に。じゃないのってすごい思ってて。でもやっぱりそういう名字をね、夫のものにする女性を、が下に見られたりするから、いけないみたいな。なんじゃそのねじ曲がった。っていうかもうほっとけやって思うんですけどね。なんか、他人の自由を尊重して自分の自由も尊重しようよと思うんですよ、全てにおいて。
いや、ほんまそれは僕も全く同じように思うんですけど、一方で、まあ、そういう、なんでしょう、リベラルな立場からの人の、まあ、その、旧態依然としたっていう言い方もまだ問題なのかな、人に対する批判もちょっと強すぎるなっていう部分もあるじゃないですか、その辺の。
そうなんですよ。
この間ね、石原慎太郎さんが新しく本書いて、
はい、幻冬舎ね。
幻冬舎で、男とは、男らしさとはばっかり、なんかそのね、宣伝にも書いてあるんですよ。それが、まあ、リベラルの方から批判をされてたんですけど、まあまあ、それは、そういう人がいんのもまあ、ええんちゃうかなとも思うんですよね。それは、まあ、それは、まあ、批判するのも自由って言えば自由なんですけど、あまりにも、だから人に男らしさとかを強要するのはあかんと思うんですよ。
そう
あかんと思うけど、自分の中でそういう思いを持ってる人、男とはこういうもんや、女とはこういうもんやと思ってる人、人に、嫌な人に強要せんかったら、それはそれでその考え方も、それは直せっていう話でもないのかな、とも思うんですよ。
だからすごくね、まあ、専業主婦を攻撃する人とかね、いるじゃないですか。はいはい、でも、それも本人の自由だし、その、専業主婦を必要としてる男性で、ちゃんと専業主婦をさせてあげる、ね、まあ、財力がありというのが重要なんですけれども。
そうなってほしいと思う人も、まあ、それはそれでまた偏りがあるかもしれないですけど、そういう人もいて、
専業主婦を例えば、それはね、浮かれ目にもちらっと出てきますけど。
出てきますね、そういう男性が。
否定して攻撃するのってどうなんって、すごく思って。 で、逆にあの専業、夫が専業主婦になるのだって全然いいんですよ。
はいはい。
で、実際そういう家はあるし、うんうん、それはその家それぞれの形なんだからと思うんですよね、うん、あのちょっとなんかそういうジェンダーのことも踏み込みすぎじゃないかと思う。その石原慎太郎の、まあ、男と、まあ、あのさんあのさんもずっとそれやんと思って、それしかアイデンティティないやから、ほっといたりやって、ちょっと私はもう
そう思うんですよ、ね、だからそういう人がね、うん、あのまあまあまあまだ言うてはるわでいいのに、そうそうそう、うん、過剰にまあ攻撃するじゃないですか、
うん、
なあの、うん、
まあ、結局でもそういうことでは SNS とか支持集められますからね、正直言って。
うん。うん、そうなんですよね。
まあ、SNS でね、あの、過激なこととか、あとすごく二極化したりとか、うん、あの、攻撃的な文言使う、あの、文言使うと、あの、SNS でいいねたくさんつくんですよ。だから私も正直ね、フォロワー増やそうと思えばできるんですよ。
ぶっちゃけ、まあ、そういうのね、しょっちゅう炎上。意識的にそういうことをしたらっていうことですよね。うんうん、
まあでもそれは小説家がやることじゃないと、まあ別に誰に対しての嫌味でもないですけど。
誰に対してでもないけども。
ないけど。
ちょっとあの特典とか浮かびましたけども。
私もね、言った後で思いましたけど、うん、でも、それ、小説家は小説であの表現を、あの自分の考えを、はいはい、あの、フィクションの形でやる人間であって、うん、SNS で人気集めしてね、なんかフォロワー増やそうと思えばね、本当そういう攻撃的な右か左かどっちかに偏ったツイートをずっとし続けるとか、うん、はいはい、あと別になんか父出した写真とか、こうしまくった父出した写真をアップしたりとかしたらフォロワー増えるの分かってるんですけど、そんでは小説家のすることじゃないってちょっとまあ思ってるし、でそんなことしてフォロワー増やしてどないすんねんと思ってるんですけど、でもまああれがたまらない人いるんですよね。
で、あの僕は差別は絶対あったらいけないし、うん、あのほんまに絶対許したらいけないっていうふうに、まあ、思ってるんですよ。で、ただそれを差別をする人もいるんですけど、うん、でその差別に対する、まあ、また怒る人もいるんですけど、うん、そこが差別的な表現を使っている部分に対してちゃんとそこの部分に限定して批判すべきなのに、その差別的な言動をしている人のもう、まあ、そこはね、人間性と不可分の部分あるとは思うんですが、もう人格を蔑視した言い方を、その差別に反対する立場の人が、
差別の連鎖になってるでしょ、
と思うんですよ。あの、だからその部分は本当にもうそこの言ってる文言がおかしいということを言い続けて、もうそれでいいし、絶対それはおかしいことなんで、なのにその人の、人間的な価値の部分を見下すような表現をしてる人が多くいて、それは僕またげんなりするんです。同じことしてるやんっていう。ね、
そうそう、同じことして
る。うん、だから差別主義者をまた差別するっていうのも。う
ん、あと、批判するんだったらちゃんと全部読んで勉強して理解してから批判しようねっていう。はいはい、あの、何か批判するときに、例えばその人の例えば著書とか読もうよって思うんですよ。ええ、
うん、
あの本音は大体みんな無料の部分には書いてないので、はい、あの批判するときにあと相手がどういう人か批判しよう。あの、
はい、
ちょっと前だけど加藤登紀子さんがなんかまあ政権批判みたいなことをつぶやいたときに、加藤登紀子はただななんか あの左翼だったのかみたいなことが言ってて、
黙って歌っとけって、
そう、って言って、この人
どういう人かっていうのをね、
筋金入りやで、ね、加藤登紀子は、
ね、獄中結婚なさってるんですからね。
だからもう、うん、それではーって思うわけじゃないですか。ちゃんとか批判するんやったら、うん、もうちょっともうちょっと勉強しようねっていうことたくさんあって、
それは僕も今年感じたことで、検察庁法改正の反対運動が起こっているときに。岡口裁判官に電話で出演していただいたときに、それがまあニュースになって、で、その岡口裁判官のニュースを引用してツイートしてる、まあ、リベラルとされてる人がたくさんいらっしゃったんですけど、で、ラジオに出演したっていうニュースをね、引用してるのに、このラジオを聞いて感想を書いてる人は皆無やったんですよ。
そう。
なんでそこまでたどり着かないのっていうのがね。
ちゃんと批判とか、言及するんやったら、あ、だからその岡村さんの風俗発言だってそうでしょ。一番批判してた人、ラジオ聞いてなくて、うん、ネットのニュース記事だけだったの。で、うん、あとね、
まあ、聞いたとは言ってはりましたけど、多分後からね、なんか。
そうそうそう、うん、批判。で、あと、最近なんか象徴的だなと、草津町のあのセクハラ問題で、で、まあ、記事、いろんな、まあ、意見があって、記事になってて、はい、まあ、セクハラあったないかは別として。
まあ、そういう女性の議員がリコールされたっていう、
うん。そうそう。それで、滋賀県の草津市に爆破予告とか抗議の電話が行ったというので、群馬県の草津町と、まず滋賀県の草津市を、はい、 区別できてないという時点で、多分ニュースちゃんと読んでないんですよ。
あ、だからそれは日大のアメフト部の危険タックル問題があった時に、日体大に、日体大の、しかもラグビー部に抗議したおっちゃんがいたりとか。
だからその、爆破予告する人って、そのレベルなんだなと思って、滋賀県の草津市と群馬の草津城ね、温泉のあるとこが、だからニュース読んでたら、わかるはずなんですよ、ね。
ほんで、その、
群馬と滋賀で。
スーパーマラドーナの竹地さんを、ツイッターかな、SNS で脅迫して、
あれ、上沼さんの。
そうです。M1 の2年前の M1 かな、あの後に、まあ、上沼恵子さんのことを揶揄するインスタライブを配信して、で、批判されてはって、その時 SNS の DM で脅迫したか、なんかで逮捕されてはりましたけども、それも上沼恵美子を冒涜したことが許せないみたいなことを言うてるんですが、
20代男性。
そう。20代男性で、上沼恵美子の、
しかも東京でしょ
国籍をほんまに知ってんのかなって、ね。
だから我が家でそれちょっと、すごい話題になってたんですよ。東京の20代の男が、そこまで上沼さんを。
そうなんですよ。
えって思ったんですよ、あれ。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年12月23日放送分の、ポッドキャストとラジオクラウドでした。